山梨大学フューチャーシード。このコーナーは山梨大学にある4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部の情報を各学部の先生にご出演いただきお伝えしていきます。今週は山梨大学医学部医学科小児科学講座、犬飼武教授にお話伺っていきます。犬飼先生、こんにちは。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。まず犬飼先生は医学部医学科小児学講座の先生でいらっしゃいますが、この小児学講座についてまずご紹介いただけますか。
はい、まあ、小児科ですから、文字通りその子どもさんを相手に診療しているんですけども、ですから対象は普通は、まあ、赤ちゃんから中学生までということになります。
はい、
しかし最近は病気によっては、綾世代といいまして、高校生とかそれから、若年青年ですねの方まで診療する場合もあります。
うん、
それから小児期にすでに診断を受けたお子さんが成人になった場合も、そのまま引き続き私たちが診療を行っているような場合も多いです。それからそういった診療に加えて大学ですので、学生や研修医への教育、それからさらには研究も行っています。
なるほど、非常に幅広いわけですね。その中で犬飼先生の専門分野はどんな形ですか。
はい、小児科一般に加えまして、私自身はずっと小児の血液疾患、特に小児がんを専門に今まで診療を続けています。
小児がんですか。小児がんというのは具体的にどういう病気なんですか。
まあ、その文字通り子どもたちに発症するがんではあるんですが、
はい、
がんといっても大人のがんとはだいぶ違います。いわゆる大人で多いような胃がんですとか大腸がん、それから肺がんとかといったようながんはまず小児に出ることはないんですね。
そうなんですか。
はい、で子どもで一番多いのは白血病が一番多くて、小児がんの3分の1ぐらいが白血病です。
白血病が一番、3分の1。
はい、
白血病は血液のがんという理解でよろしいですか。
はい、その中でも小児の場合にはリンパ球ががん化して急速に増えてくる急性リンパ性白血病と呼ばれる白血病が最も多いです。
それは治るものなんですか。
現在ではだいたい9割の子どもたちがこの病気完治して、その後元気に活躍しています。
あ、そうですか。
それからやはり長期入院するお子さんが多いですので、
うん、
その病気を克服された後も医師や看護師などの医療系の仕事に就く、そういった元患者さんも多いですね。
あ、大人になってからということですか。
そうですね。それからもう実際にその後お父さんお母さんというふうに患者さん自身がもう親になって、
うん、
私たちの外来に子どもさんを連れてきてくれるようにもなっています。
なるほど。それはそれで、まあ、そういう未来が開けていく子も多いということなんですか。はい、でただおっしゃったように9割の方が治るということですが、というと1割の患者さんは治らず亡くなってしまう。
大変残念なんですけども、
はい、
まあ、この病気、急性リンパ性白血病は抗がん剤による化学療法が治療の中心になるんですが、
うん、
化学療法でコントロールが難しいような患者さんにはお聞きになったことあると思いますけど、骨髄移植とかそういった造血幹細胞移植治療というのを行っています。
はい、
しかしこういった治療でもやはりコントロールがつかない患者さんがいらっしゃいますので、まあ、私たちはどうして抗がん剤が効かないのかとか、
うん、
どうして骨髄移植で治療を治すことができないのかというその原因ですね、それからどうやったら克服できるのかという課題について、まあ、白血病の細胞株というものを使って研究をしています。
細胞株というのは何ですか。
ですね、患者さんの白血病細胞をフラスコの中に入れて培養しますと、まあ、10人から20人に1人ぐらいの割合でそのままフラスコの中で増え続けるようなになるんですね。
で
それを
がんかってことですか。
はい、それを細胞株というふうに呼んでいます。ただ、
うんうん、
やっぱり治りにくい患者さんの方がこの培養した時に細胞株になるということが多いんですね。で、まあ、私たち一人一人が皆さん個性があると同じように、実は急性リンパ性白血病もその性質が患者さんごとにだいぶ異なるんです。
うん、
ですから抗がん剤の効きやすさも個人差があって、そこには遺伝的な要因、まあ、私たちが持って生まれながら持っている遺伝情報ですね、
はい、
もう一つはその白血病が発症してくるとき、あるいは実際に化学療法を行っている中で白血病細胞の遺伝子自体にもいろんな変化が起きてきまして、
うん、
こちらの後の方の要因の方がこの治りやすさにはかなり大きな影響をしています。
うん、なるほど。はい、
最近はですね、それをゲノム編集技術を活用して検討しています。
ゲノム編集技術っていうのは何ですか。
ですね、まあ、いわばちょうど私たちがビデオを編集したりするのと同じようなイメージですね、はい、特定の遺伝情報を、まあ、人為的に編集する技術になります、
うんうん、
でこの技術を使いますと、まあ、遺伝情報に2種類の変化を誘導することができます、
はい、
一つは狙った特定の私たちが興味を持っている遺伝子をその機能を完全に破壊することが可能になります、
うん、
実際に私たちもこの方法を使って白血病細胞株の薬の感受性に関わるような遺伝子をこの方法で破壊しまして、
うん、
実際に薬が効かなくなることを確認してその成果をいくつか英文論文として報告しています、
うん、なるほど。
でもう一つはですね、狙った場所、まあ、いわばハサミで切ってそこに目的とする遺伝情報を組み込むようなそういう技術も可能になります、
はい、
ただ先ほどのお話に比べるとこちらの方が難易度が高くてですね、まあ、私たちもこの方法を使って薬に耐性を獲得した時に見られるその遺伝情報の変化を実際に細胞株に盛り込もうとして努力したんですけども、
はい、
最初はなかなか成功しなかったんですね、で実はその白血病を含めたがん細胞ではそもそもこの技術に対応して、遺伝情報を組み込むための仕組みがもう壊れてしまっている場合が多いということに後になって気がつきまして、
うん、
そこでその仕組みが維持されているような細胞株を選び出した上でトライしたところ成功しました、
はい、
で、まあ、これ私たち知る限り世界で最初の成功ということになります。
世界初ですか？
そうですね、
すごい技術っていうことですね。じゃあ
そうですね、世界中のいろんな研究者からも注目されまして、
はい、
共同研究の申し込みもいただいて今4カ国の研究者たちとこの技術を使って研究してますし、大学院生も今このさら仕組みをさらに発展させようと頑張ってくれています。
あ、それ学生さんたちも一体になって行ってるんですか？
そうですね、教室のメンバーだけではなくて、今はベトナムからの留学生もいるんですけども、
はい、
その人たちもこの研究に興味を持って一生懸命頑張ってくれています。
すごいですね。
ありがとうございます。
もう毎週のように私も驚いているんですが山梨大学の先生方がもうお話しされることがちょっと規模が大きくて。
あ、そうですか。はい、
まあ、こうした素晴らしい研究の成果から期待されることっていうのは何ですか？
そうですね、まあ、先ほどお話ししましたように薬が効かなくなってしまう患者さんを何とかしたいということでこういう研究をしています、
はい、
でこういったモデルになるような仕組みができますとこの仕組みを使って有効性の高いより良い薬治療法を開発するということにつながっていくことを私たちは期待しています、
うん、
ですから、まあ、最終的には全ての患者さんがより安全に完全に治るという時代が来るようにそう思ってみんなで頑張っているところです。
その1割のこぼれてしまっていた患者さんたちがもうゼロになるように
う、ね、
ということですよね、
はい、
でその先駆者として山梨大学が世界を引っ張って今頑張っていらっしゃるというのがすごく伝わってきました。
ありがとうございます、まあ、本当に世界の仲間と一緒に手を取り合って研究しているようなそんな気持ちで頑張ってやっています。
はい、そして来週も犬飼先生にはご出演いただきますので先生来週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
今日放送したものやこれまでに放送したものはグッデイの番組終了後になりますが番組ブログにアクセスしていただくと聞いていただくことができます。ぜひそちらもチェックしてみてください。山梨大学にある4つの学部教育学部、医学部、工学部、生命環境学部の情報をご紹介している山梨大学フューチャーシード、来週もお楽しみに。